聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないってもう毎週ね言い続けてきましたよ。
ええ、
2009年4月11日にスタートした時から。
ええ、
でもね、今回でこの番組もちょうど200回を迎えてしまいました。ありがとうリスナーの皆さん、おめでとう僕たち。
素晴らしい。
というわけで、
はい、
今週は200回特別企画の聞き話、もう絶対に聞かせられません。
なんでもだえながら言うの
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
ハ200回のおめでたい放送ではございますが、
噛んでる。
おめでたい放送ではございますが、
ございますが、
おめでたい放送ではございますが、
はい、
恥ずかしい訂正の訂正から入らなければなりません。
何ですか。
先週の放送の中で訂正としてブラックジャックによろしくのドラマ版をやった方、俳優について訂正をさせていただきましたが、その訂正したのもまたごっちゃごちゃになっておりまして、うん、小栗旬さんと申し上げてしまいましたが申し訳ございません。妻夫木聡さんの誤りでございます。
そうですね、
二度過ちを犯してしまいました。申し訳ございません。
申し訳ございません。
はい、
200回記念なのにいきなり謝ってしまった。
ごめんね、もう僕の単純なミスなんだよ。
まあでもこの番組らしいといえばね。
いやいや、そういうのをらしいとしちゃダメダメダメダメ、うん、それはもう真摯にもう申し訳ございません、はい、本当に私が悪いんです。
いえいえ、気づかなかった私も申し訳、本当に申し訳ございません。はい、反省しております。では改めまして、今週のテーマは
200回特別企画。
まずはですね、
はい、
キカラジの歴史をちょっと振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、まず番組が始まったのは2009年4月11日テーマ覚えてますか。ああ、ガンプラ。
ああ、ガンプラだ。そうだそうだ、
そうです、
そうですね、そこから始まりましたね。
ガンプラから始まったんです。まあ考えてみたら、その後の聞かせられないラジオの中身をですね、こう占っているというか予言しているというか、あ、なるほどなという第1回のテーマでございましたね。
そうでしょうね。
まあ話は飛びまして、2009年4月11日に始まって100回目を記録したのが2011年3月12日。テーマは100回スペシャル、みんなでワイワイユーストリーム配信。というわけで、ユーストリームの配信に初めてこの時取り組みまして、そしてこの場で重大発表が行われました。
はい、それが何だったっけ。
キカラジのイメージガール。そう、我らがキカラジさんの登場です。
わー、おめでとう。私、
え、何、今日は、あら、キカラジさん、
あ、いるみたいですね。
もう私ずっとここにいたのに。
いや、キカラジさんもね、これがね、あれなんですよ、うん、見える時と見えない時とあるからね。
そうなんです、
うん、
今日は見えないバージョン、透明だよ。
ああ、そうなんだ、は
い、じゃあ先行きましょう
ちょっともっと相手してよ。
いや、あのね、
うん、
まあ忙しいんだよね僕たちね。
え、ほっといていいの、
あのね、うん、あの、キカラジさんね、漫画あるから、銀のサジの6巻と、うん、時田先生のガンダムエグザの4巻買ってある。ちょっと読んでて、
分かった、
うん、あ、結構素直だね、
うん、漫画好きなんです、
ね、あ、漫画好きなんだ、
はい、で先に行きますけれども、
それが100回記念、
100回記念でしたね。
もうだからこれは2年前のお話なんですね。
そうね、考えてみたらね、
早いね。
そして2011年4月30日、うん、 はい、この後ですねちょっと、まあ、気になる特集とかですね、はい、ちょ記念碑的な出来事とかをですねちょっと上げていきたいと思いますが、うん、2011年4月30日ウェブ漫画特集、初めてウェブ上の漫画を取り上げました、
うん、
そして伏せ字で〇〇〇マンの、うん、石田水先生を取り上げさせていただいたんですが、なんとその後プロデビューして
メジャー誌にね、
しかも今大変な人気を誇ってらっしゃいますね、東京グールね、はい、さらには2011年5月14日林アナウンサー入魂のスケットダンス特集、
これはね娘がとにかくハマってたんですよ。
そうでしたね、
中学生も含めて大人気で、どんなに面白いんだろうと思って逆に娘から教えられて紹介をしたんですが、まあその面白さにはまってしまいました。
そしてところがまあなんというかびっくりしましたね、
は
い、
これは嬉しかったね。
週刊少年ジャンプの刊末に作者の篠原健太先生からお礼のお言葉が番組宛てに、
はい、よくあの最後のページで作者の皆さんがね、うん、ちょっとつぶやいてらっしゃいますが、
最近カップラーメン食ってますみたいな書いてあるところにね
そこになんと我らがキカラジの名前を挙げていただいて取り上げてくださってみたいなコメントを寄せていただいて本当嬉しかったですね。もうあのジャンプうちの家宝ですよ。
そうでしょう、
はい、
私も毎週ジャンプ買ってるんですが、あの時はね
もうちょっとひっくり返りましたね。
いや腰を抜かしましたね。
あれは娘も驚いてましたよ。
泡吹いてました。
泡吹いてました。カニじゃないってカニ座じゃないよ。
あ私カニ座なんですけど、
ね、そうですか。
でサル年なんですよ、もういいですか一人サルカニ合戦
いいです。
で先に行くと2011年5月28日、
はい、
コードギアス特集、
あ、
はい、食わず嫌い返上キャンペーンの一環
いや、ね、今後付けでしょキャンペーン名は。
いやいや、もう振り返ってみるとキャンペーンですよ。
食わず嫌い用キャンペーン、
もうガンダム、ガンダム00に始まった林アナウンサーが知らないアニメを無理やり見させよう企画ですよこれね。
もう僕はファースト原理主義者呼ばわりですからねこの番組の中ではね、
今どんどん林アナウンサーの心は開かれていってますからね
解放されてますね。
でもコードギアスまだ第1部しかやってないので、
あ、そうだね、
第2部もしないといけませんね、
はい。
2011年6月4日村山アナウンサー42歳の漫画遍歴、
はい、
盛りだくさんすぎて9歳までしか行かずに5回目で中断しています。
これは濃かったですね一個一個がね
そうですね、そして、
はい、
これがすごい2011年7月、
はい、
なんとNHK ラディオ、
あの NHK ラディオ
全国放送、亀渕明信の日本全国ラジオ巡りに聞かせられないラジオがなんと取り上げられて特集されてしまいました。すごかった。
我々本体の放送は全国放送なんかされたことないのに、
ない
他局でもって全国放送されるという。
そうです。
これはアナウンサー人生においてもかなり珍しいことですよ。これは
びっくりしましたね。
びっくりしましたね。
ありがたいことに亀渕さんが、
はい、
あちこちにこう、まあ、そのテレビとかラジオのお仕事で行かれたり、
ええ、
あるいは講演会活動などで行かれた時に今地方のラジオが面白い、特に聞かせられないラジオって
上げてくださってるんですよね。
そうなんです。もう神内さんのいらっしゃる方向に私は足を向けて寝ておりません。
多分東京方面かな。
東京方面です。
東京方面
だね、はい、うん、ですで亀渕さんご自身にも聞かせられないラジオのゲストに出ていただきました、
はい
はい。2011年7月30日見たくなる G ガンダムということで、
はい
はい、これはあのガンダムの中でも異例のね格闘系のガンダムでございましたけれども、
はい、
これも見たことがなかった林アナウンサーにぜひ見てもらおうというガンダムでございましたね。
そうでしたね、
そしたらですね、なんとガンダムエースで漫画連載中の島本和彦先生からもコメントを頂戴しました。
はい、なかなかね、
はい、
うん、
背筋が凍ったりしながら放送してみました。
かなり緊張感を伴った感じで、はい、拝読させていただきました。
いやいや、もういい思い出になりました
先生好きですからね村山さんね。
大ファンでした
から
ね。
大ファンですからね、
はい。そして2011年の8月、
はい、
そう G ガンダム企画は実はこのビッグ企画の前振り的な企画でもあったんですね、
うん。
真夏の夜の前代未聞企画、電撃ホビーマガジン VS 聞かせられないラジオガンプラ早組対決ライブということで、
はい、
なんといつものユーストリームを離れましてバンダイチャンネルの、
ええ、
あの公式ウェブサイト上で、
はい、
電撃ホビーと聞かラジが対決をしてしまった。
しかも東京と長崎を結んでのライブでしたからね。
まさに前代未聞ですね、はい。で、電撃ホビーマガジンの代表は副編集長の木村さん、
はい、
キカラジ代表は村山、
はい、
レフリーが林田というですね。
そうでしたね。
レフリー林田ってすごく偏ってる感じがするんですけれども
そうですよね、であるにもかかわらずコッパみじんでしたね。
いやもう誰が判定してもあちらさんの勝ちでございましょうね。
強かったですね福編ね。
いややっぱ元高校球児ね、さすがね。
そうだね。でまた爽やかなんだよね。
爽やかでした。何もかも負けてしまいました。
何もかもだね。
でウェブをあの時の対決企画を見ていただいた方がなんかこう2万人前後いらっしゃったということでね、
はい、
やっぱりすごいもんだなと思いましたね。
バンダイチャンネルはね、
バンダイチャンネルさんはね
我々じゃないから、
ね、そのまんま乗っ取らせていただきたいなと思ったんですけれども
本当ですね。
それから、はい、これもすごかった。2011年9月3日、西川慎二先生、ダブルウエストの一角西川先生がスタジオ生出演。
はい、で絵とか描いてもらったんですよね。
1分間で木から時短描いてもらいましたね。
そろそろそろっとねプロの技をあの拝見しましたよ。
名人芸でしたね。
すごかったですね。
はい、そして、
はい、
まだまだあります。浅宮キア先生の彼女の彼ら、うん、あの一大人気コミック最新21巻の帯に木からじの2人のコメントが載ってしまいました。
いわゆる書店とかで買うときにあの腹帯みたいにね、はい、こうあるあそこに木からじの名前がドンと。
そうです、
すごいことですね。
すごかった。私はあの平積みにしたりしてしまいました。もう本屋さんで、
あもう無理やり、
立ってるのをちょっとこう横にしたり
とかわざと木からじの名前見えるように
目立つように、
素晴らしい活動、はい、それこそキャンペーン、
当然ですね。あ書店さんごめんなさい、はい。2011年12月3日には現場大戦入門編、
はい、
これ私入魂のシリーズでした。
テ
ーマが壮大すぎて4回で中断しています。
はい、
はい、ちょっと話すにはなんかね壮大すぎて。で聞くところによりますと平井和正先生周辺の皆様も結構聞いていただいたようで。
そうですね、
はい、びっくりしました。2012年2月4日このビッグゲスト、いやービッグゲスト、
はい、
あのウルトラマンの藤明子隊員現る、
うん、
スタジオに桜井弘子さんいらっしゃいました。
まさにこの空間でしたね。懐かしい話をたくさん聞かせていただきました。
藤明子隊員は巨大化した経験もありますから、まさにビッグゲストでございますね。
あれは映像上の話じゃないのかな。
僕は本当まだあの、ね、うん、デジタル合成が一般化してない時代の作品ですので、僕はあれは本当だと思います。
本当によくビッグになったんだ。
ビッグです、
知らなかった。
はい、2012年3月3日、
うん、
俺の好きなオープニング、
あはいはいはい、
エンディングと合わせて7回もやっちゃいました。
これはでも人気シリーズでしたね。
そうですね、
リスナーの皆さんからもたくさん の、あのメッセージをさせていただきましたよ。
実はあの半分もメッセージ紹介できていなかったので、
うん、
これはあのそのうちまた取り組みたいなと思っています。
そうですね、
2012年3月24日電撃ホビーマガジン木村副編集長来週、
あ
なんと長崎にいらっしゃいました。
で
強敵を迎え撃つつもり満々だったんですが、
はい、
やられました。
これもね本当に帰り道もいいとこでした ね
爽やかだった。また木村副編また来てください、
ね、一緒に中華食べましょう。
はい今一緒に中でなんか間を空けるからびっくりしました。
いやいや中華でしょ、中で一緒に中楽しかったですよって言ったらちょっと異常でしょそれ。
僕は木村副編ならいいです。
許す、
はい、2012年4月7日、漫画家のサーさんが、
はい、
おもむろに長崎に観光旅行にいらっしゃって、
ぶらり長崎旅、
ぶらりついでにこちらまで木からじまで来てくださったというね。
その辺のずうずうしさは本当に木からじならではやね。
はいはい、あの電話して呼びつけました
すいません
ありがとうございました。2012年5月19日、仮面ライダー響き特集、これも燃えました。
はい、
響き面白いですね。
面白かったですね、はい、
これも6回で中断しております
そうですね、
はい、半分までしか喋ってなくて半分から先に行ってないっていうのはこう何かを予感させる感じなんですけど、
まあそこはね、押して知るべしみたいな。
JRN JNN 系列アノンシストショーラジオフリートーク部門にて、
はい、
なんとこれあの TBS 系列のアナウンサーの、まあ、コンテストみたいなもんです。系列内の、
うん、
ラジオフリートーク部門で、うん、林田村山が全国最優秀賞になっちゃいました。これびっくりしました。自分で拍手してます。
そうでしたね、去年ですか、
去年の夏ですよね、
はい、
林田アナウンサーだけ賞状をもらいに行きました。
そう
東京に、
うん、そうなんか僕だけ夢にあったみたいな感じですけど、
まあ、そう
いたしかたない理由だよね
まあ勤務上のねいろいろあ
ります。村山さんレギュラーの朝番組持ってらっしゃいましたからね。
なんかね本当にね。
でここですごかったのは、
そう、
キカラジメイトの皆さんがたまたま秋葉原で企画したイベントが
宇宙戦艦ヤマト絡みのね、
その表彰式のスケジュールと合致して、
うん、合致しちゃって、
私は秋葉原まで行ってユーストリームにも出て、
そう、
そのユーストリームにも出て、 ューストリーム秋葉原から発信されているライブを長崎で村山さんが見てメッセージを寄せるという不思議なあれもまた展開でしたね。
そうそうそう、いや21世紀的展開でした ね、
ねえ、でその大和もまた今度はテレビ化ですから時の流れ感じますよね。
なんか TBS MBS 系列でやるらしいですよ ね、
ね、 うちもあるといいですけどね、
あるといいですね、うんうんうん、まだあります。2012年7月14日、はい、仮面ライダー2号一文字隼人電話インタビュー、
はい、
なんと佐々木さんが電話に出てくださってもね、
我々が胸をときめかせた仮面ライダーご本人ですよ、
はい、電話口でも男前でございました、
はい。
そして2012年8月11日には今度は仮面ライダーアマゾン山本大輔がスタジオにやってきちゃったというですね、
はい、
岡崎さん、
はい、
長崎にお住まいで、
ええ、
俳優引退後本格的なインタビューを受けるのは初めてということで、
ええ、
聞かせられないラジオで初めて喋っちゃったということが ね、 ね、心臓が止まっちゃった話とかね、
当時の秘話をね、ええ本当に聞かせていただきました。貴重な回でした。
また来ていただけることになっております。そして、
はい、
この時期の夏休みにはナーベ渡辺さん編集によるキカラジタンの同人誌が発表となりました。
すごかったですね、
ヤングキカラジタンね、
はい、
もう幸せでしたね、あの方は。
そうですね、でも弊社のイベントなどでもね販売をさせていただきましたけれども、もう大人気でしたね。
大人気です。
お問い合わせも多かったです。
ありがとうございます。2012年8月25日ローカルならではの企画、長崎のプラモサークル NPC ゲスト出演、
はい、
3回もやっちゃいました。
これだってこのスタジオにもうプラモだらけでしたからねしかも筋金色の入りのモデラーの皆さんばっかだったでしょ、
はい、
すごかったですよね、あの迫力は。
メンバーの中にはねモデルアートに作品を発表した方もいらっしゃるということでね、レベルが本当に高くて、お上手で、お上手としか言いようがないんですよ、作品見たら。うわーってね、
たくさんいらっしゃるメンバーの中から3人の方にね来ていただきました、
はい、また来ていただけることになっております、はい、そして、
はい、第
4回社会人落語日本一決定戦、林田千恵和さん第3位、
いやーしましたねこれね、
リベンジ。
マイセンさんとか来てもらって振り返ったんだよね。そうそうそうそ
う、マイセンさんはキカラジツイッターでもおなじみですけれども、マイセンさんも特別賞ということで、はい、長崎から2人入賞。
そうなんですよ、
すごいですね。
ありがとうございます、
はい、落語特集にも取り組ませていただきました。2012年9月26日 MRO 北陸放送西尾千秋アナウンサー電話出演、
あ、
可愛らしかったですね。
そうだ
ったね、はい、2012年11月3日雑誌を逆取材ということで、サンサイブックスラジオマニア編集長梅田さんをゲストにですね、根掘り葉掘り逆取材を刊行し、その後ラジオマニアで聞かせられないラジオが4ページにわたって特集されてしまいました。
もう分厚い特集本当にありがとうございます。
もうローカルラジオの中では破格の扱いでございました
本当ですよね、
びっくりしました。
長崎の番組がねあんな分厚い厚遇されてね、本当に嬉しかったですね。です、
梅田さんは、
ええ、
長崎空港に着いたら、うん、すぐバスで NBC に来て、うん、収録が終わったらすぐバスで長崎空港に行ったという本当にかわいそうな出張でした
長崎も堪能できないままね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
2012年11月10日、009リ・サイボーグ、うん、映画版ですね、はい、35歳の敏腕プロデューサー石井智彦さんに見どころや裏話を聞きました、うん、かなりこう辛口と言いますか、もう隠すところなく思っていることを喋っていただいちゃったなというインタビューでございました、
はい
はい。2012年11月24日平勲さん電話インタビュー、佐世保出身で、うん、イデオンの、ね、秘密のお話なんかも伺いましたね、
はい。
2013年1月5日には島原のメガネ屋さん登場、はい、これ2回シリーズだったかな、
うん、
3回シリーズか、謎の素性に何度もびっくりしました。
いろんなものを持ってきていただいてね、
はい、
それを取りに行くたびにマイクから離れるという不思議な放送になってしまいましたね
詳しくはアーカイブをご覧くださいね、はい。そして最後に現在発売中の電撃ホビーマガジン3月号からキカラジコラム半年ぶりに連載再開してますので、みんな読んでね、これね抜粋です。
そうですよね、
でも他にもいろんなことがありました。聞かせられないラジオ
走馬灯のように蘇りますね。
それでは林田さん、
はい、
今日は何といっても200回特別企画でございます。ではではではでは、
用意しております。いよいよ200回記念ということで特別ラジオドラマを制作いたしましたよ。
やっほー、やっほー、行っちゃいますか。
行っちゃいます。
漫画も読み終わったし行っちゃおうぜ。
いやちょっと読むの早すぎんじゃないの。
私絵しか見ないからね。
今回の
あそうなんだ
字も読もうよ、はい、今回のドラマのポイントはズバリ何ですか。
あのですね、
は
あ、キカラジタにですね、
お
宿敵が現れます。
なんと、
うん、宿敵ですよ。
終わり、
うん、それだけ。
あ、まあ
詳しくは、ね、まあ、もう詳しくはこの後すぐ流れますから、
聞いてもお楽しみということ
で、ね、はい、
じゃあ行きますか。
はい、キカラジ200回記念特別ラジオドラマ、
始まり始まり。やっほー、キカラジタンだよ。みんな元気かな、それとも陰気かな。まあ別にどっちでもいいんだけど。あ、村山さん。
はい、キカラジタン、相変わらず何か企んでる笑顔だね。
もう褒めないでよ。
褒めてないよ。
ところで林田さんは。
それがね、僕もさっきから探してんだよ。
どうせ誰もいない海岸で落語の練習でもしているうちに夢中になって満潮に気づかずに波に飲まれたりしてるんじゃないの。
何そのいい加減の割になんとなくリアルな想像。
あ、
え、
さっきまでの青空がにわかに一点かき曇り、何か降ってきた。
すごい説明っぽいセリフ。いやーっていうか、何これ。楽しそうに言わないでよ。
だってすごいよこれ、船虫の雨が降るなんてそんなにないよ。
そんなにっていうか絶対にないよ、異常事態でしょこれ。
その声は、
我こそは船虫大魔王なるぞ。
いや、林田さんでしょ。
違う、
林田さん。何この体を包む黒いマント。
違う、わしは林田ではない。この人間の体はあくまで借り物、わしは船虫大魔王なり。
体を乗っ取ったってこと。
Oh yes。 この男が誰もいない海岸で落語の練習をしているうちに夢中になって満潮に気がつかず波に飲まれたりしているところにわしがまんまと乗り移ったというわけじゃ。
想像は当たってた。
だって見てたんだもん。
え、見てたの。
船虫取りに海岸に行ったらちょうど林田さんが波に飲まれているところでさ。
いや、それ助けようよ。
いや、なんかでっかい船虫が泳いできて林田さんと合体したから大丈夫かなと思って。
まさかそのでっかい船虫が。
さよう、このわしじゃ。
この極悪船虫大魔王め、お前の狙いは何。
なんか急に正義のヒロインっぽい。
わしの野望はただ一つ。
何、何なの。
それはこれじゃ。
マントを脱いだ。
いや、
その格好は
私と同じコス。
我こそはピンクのシャツと白のミニスカートが地球上で一番似合う男。
なんですって。
すごい自信だ。
それだけではないぞ。
あ、なんか可愛いポーズを取った。
悔しいけどなんか可愛い。
このポーズはどうだ。
あ、もうこれも燃える。
ソロに
キモいのに引きつけられてしまう自分を否定できないわ。
わしの野望は、
野望は
キカラジのアイドルになることじゃ。
野望ちっちゃ。
ねえ、黙れ黙れ、この小娘。わしはお前の体が欲しい。
うーわー、実際じゃ相手にこのおじさんとんでもないこと言い出したよ。
林田さん、今のセリフはさすがにアウトでしょ
う。うるさいうるさい、小娘、お前の体に乗り移らせろ。そしてわしはアイドルになるんじゃ。アイドルになって思わせぶりな態度でファンの男の子たちを悶々とさせたいんじゃ。
どんな欲望だよ。
さあ、おとなしく言うことを聞け。
うん、いいよ。
あ、いいの。
だって別に今の生活と変わんなさそうだし。お見せかけて。
あ、
ハンマーで殴った。
もう一丁。
もう一丁って言いながら5回も殴ってる。巨大な船虫が林田さんの体から浮かび上がるように出てきて走り去っていった。そして後には
ボコボコになった林田さんが。
いい気味だわ。今の私の立場誰にも譲るもんですか。この極悪船めしめ。
どっちが極悪だよ。林田さんが気づいた。
俺は一体。確か海岸で夢中になって落語の稽古をしてて、
そこで林田さんに取り付いた極悪船虫大魔王を超絶美少女の私がハンマーで追い出したってわけ。
ああ、そうか。
まあ嘘は言ってないよね。
ありがとう、キカラジさん。さすが超絶美少女だよ。
やだもん。
うわあ！
照れ隠しにハンマーで殴った。
おほほほほ、これはこれで。
その口調はまさか。
じゃあ2人とも行くわよ。
どこへ。
ラストは夕日に向かって走るに決まってんじゃない。レッツゴ
ー。なお劇中の効果音は熱い男の炎の音楽素材魔王魂から使用いたしました。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせラジオ。え？
改めまして、やっほー！キッカラジタンだよ。みんなおもちゃのお猿さんみたいに歯をむき出しで拍手。というわけでキカラジもめでたく200回だね。心を込めてキカラジメイトの皆さんにトゲ付きハンマーと足がいっぱいある生き物を送ります。嫌な人は番組が終わるまでに逃げてね。
あと1分もしないで番組終わるんですけれども、
はい、
逃げ切れるかな。
ま
あ、というわけでね、はい、皆様のおかげで200回キカラジも続けることができました。本当にありがとうございました。201回を目指して頑張りたいと思います。というわけでお相手は
林田茂和と
村山ひとし、そして
キカラジタンでした。
それでは皆様、
また
毎週。
希望、欲望、ボーボーボーボー、あたしの歩く「ぞぞぞ足がいい」